僕はもともとね、家業を継いでた。
あ、家業、
うん、金物屋。
金物屋はどこにあったんですか？
南串山で、それで、まあ、大学は通信教育 で、はい、まあ、工芸デザインを専攻したから、はい、デザインかなんかやろうかなと思ったけどさ、はい、なそのやっぱ専門的に勉強せんべいかんやろ、はい、その勉強するって言ったら焼き物しかなかったっすね、はい、ハサミ、はい、一番 近場で、はい、だからもし、まあ、大川とか使っければ俺もこうやってたかもしれんし大分が近かったら竹やってたかもしれない。
ああ、なるほど、
うん、で、ハサミの今の養魚技術センター、そこに1年間、仕事しながら通って、で、まあ、基本的な技術を覚えつつ、まあ、実家の横に細いその小屋建てて
串山に、
そうそうそうそう、そこで焼き物始めたからね。
そういくつぐらい、
26ぐらいかな、うん、焼き物に惚れ込んでとか、うん、全然関係ないただそのものを作りたかった、ものづくりをやりたかったっていうことが一番原点よね、うん、だから当時は結構焼き物デザインとか言うとどっちかっては肩身の狭いというかね、基本的には僕はコンペ
コンペ
展覧会、コンペとか展覧会に、うん、あのぼちぼち、
一番最初にあのポンとこう大きな賞取られたのはどれ？
83歳。
っていうことは始められた10年後
ぐらいね。そうそうそうそう、いわゆる去年まで僕は理事長が知ってたんだけど、うん、社団法人で日本クラフトデザイン協会があって、はい、そこがずっと主催をしている、はい、まあ、クラフトで一番大きな展覧会、はい、日本クラフト展覧会、はい、これでグランプリ。
あ、グランプリ、うん、それが83歳。
83歳、いきなりねポンとって、まあ、それから一気にこう全国に
一斉ので、
そうそうそうそうでもバタバタバタバタっていう感じね。
作品は何だったんですか？
片口って言ってこう、
あ、片口、
うん、それを全部ろくろで引いたやつだったよね。
お、その正直どうなんですか、クラフト展のですよ、うん、先生がそのポンとそのグランプリ取った時には、うん、いきなりもう作品だけで取るわけですか？
いきなりちょ
っと、つまりコネクションとかなんとか
全くうちの協会の展覧会にはない。
ない、
うん、
おー、ヨーロッパ的ですね本当に、う
ん、ほとんどまず名前もしてるしね。だからただ今僕ずっとその展覧会の審査員も何年もやってきて、うん、何回もやってきて、うん、当然ながら例えば長崎の仲間とかさ、はいはい、出してればさ分かるけんね。
まあ、分かりますよね。
で、展覧会なんていうのはね、大体50% に運だもんね。今、まあ、うち2割ぐらいの輸出やけどね。
はい、輸出、
うん、ヨーロッパに。だから誰も知らないね、ここでやってるのが今2割ぐらいヨーロッパに輸出されてるっていうの
が、時代が今ずっと白に先行していってるんだけど、うんうん、それを先取りされたっていうところが
ありますよね。それはかなり早い段階、ね、だから逆に今は白はおしまいなんだけど、やっぱり今から過食に移って装飾的なものに移ってくると思うんですよね、うん、だから、まあ、城、当時城っていうのはまだ少なくて、特に磁器をろくろで引いてモダンな仕事っていうのは圧倒的に少なかった。ただその、まあ、工業デザイン的な発想だけじゃなくて、その手の仕事っていうかね、ただその形だけでシンプルでモダンで形が美しいだけじゃなくて、工芸のデザインっていうのは、工芸っていうのはそこにもう一つこういろんな技術とか歴史とか文化とかっていう背景があるわけで、そういうものをきちっと組み上げて、それを生かしたデザインをするっていう、そうしないと工芸品のデザインはありえない。柳総理さん、柳さんがね、もう20年ぐらい前かな、うち見えたことが
あって、ここに、
うん、
あ、そうですか、
うん、長谷川君、君のが本当は民芸だよね、民芸なんだよなって言われたとね。
ほうほう、
要するに民芸っていうのもといわゆる工芸デザインと同じなんだよねって、それでそういう、まあ、手仕事なり伝統的な技術を生かしたものを、うん、今の時代に合ったものにこう、うん、変化していく、うん、でそういうものを作っていくのが本来は民芸なんだよねって、うん、民芸のスタイルだけを残すもんじゃないんだよねって。
あ、なるほど、
うん、だから今その日本 の, その工芸、まあ、伝統産業がそのどんどんダメになってきて、もうどうやって生き残っていこうかと、でそのためにデザインが必要だっていうことなんだけど、ただ形を決めるとかね、ちょっと今風にその白くてプレーンなものを作るとか、まあ、そういう形でデザインを取り入れてきた部分が、まあ、一時的にあるわけですよ。でそれがほとんどうまくいかなかった。宮崎県に多い時月2回ぐらい、宮崎県、 工芸品商品力育成強化事業っていうのがあるんです。それの僕総合プロ総合ディレクターやって
ます。どんなことや
るんですか。要するにその地域に合ったデザイン技術とか素材を生かして商品開発をしましょう。
これ長崎県では
ないです。
先生この町でも何かなさってたでしょ。
それは森山ネットワーク21っていう組織で、まあ、とにかくもともとはね僕地域づくりに関わりだしたのはオバマが最初なんで、
オバマ。
おう。でそれからやっぱり地元をそのさておいてね、予想のことをするのは
ここです、ね、
どういうことかということもあって、じゃあ地元のこともやろうということで、まあ、いろんなことやってきたけどね。
ここは住まれるようになったのはいつですか。
これは、もう23年ぐらいだったな。どんどんね、ここもその、里山がこう伐採されてね、ここも里山山だったんで、これ買ってこんな人ったらこの地域 の, その,、まあ、あの環境っていうのはあっという間にその、まあ、破壊されていって、残らんね。でそのためには一つはやっぱり活用することっていうか、それが大事やろうと。ここはそうなんよね。その一つの例なんですよ、里山の活用の仕方っていうか。
わかります、
うん、デザイナーっていうのはその形を作るだけじゃなくて、まあ、物作りを通して環境を作っていくっていうことが、基本なんですよね。だからじゃあそういう発想で何かやれんかなと、地域の中で、ね、農家のほら直売所って図書館の前にあると知ってますよ。あそこの連中とこう一緒に地域づくりやるようになって、彼らもネットワーク21っていうのに入ってもらってやってるうちに、特産品が仲よねっていうことで毎晩こう集まって持ち寄って、それで最終的にできたのがドレッシング。いろんな人に呼びかけて10人集めて、そして1人10万円出資してもらって100万円の原資で、で神さんが建物全部建てて、
お、
まあ、全部自腹でやったっていうね。その後がレストランかな。
レストランもやっぱり関わってらっしゃった。
僕大体僕プロデュースした。
あ、そうなんですか。森山のレストランですね。
あ、だから今一つはね、今度唐子地区の活性化があるんでね、がそのエコミュージアム、地域のいろんな資源っていうのを、まあ、展示物にする、経済 の, 活性化自体を含めて、それを、まあ、人間がその出向いていっているという場所ね、それがマイコミみたいな考え方で、それによってで体験とか価値観を変えてもらうというのがね、マイコミみたいな考え方っていうのはまずコアっていうのがあってね、で展示物はサテライトなんですね。だからここも一つの、まあサテライトになれば、そこにはカラコ の, その、動物フレア動物公園みたいなですね、あそこでは動物に関してあと自然観察もできるし、農家の人たちにはその農業の体験を通して教えてもらうと、蓮池もあるし、いろんなものを取る方法もあるわけよね。コアとしては図書館もあるし、
その活動と同時に、なんか作家たちの集まりみたいなものもされてるんでしょ。
長崎デザインネットワークっていうやつ。
どうですか、長崎 の, その集まってきているクリエイターたちの質はどうですか。
高いね。
高い、
うん、僕かなり高いと思いますね。で逆に長崎はそれで世界に売って出れるぐらいの、例えば白谷なんかも
してるんですね、
それくらいのやり方によっては可能性がある。でデザインっていうのはそのまず人が幸せに、そして便利に快適に暮らせるためのものづくりであったり仕掛けづくりであったり、とすれば最終的には長崎っていうのは平和だよね。平和に対して長崎デザイナーは何してるか、何もしてるんじゃないか。
なるほど。
それにかかっていこうという人たちは、まあ、この湯泊まれと、
ね、何人ぐらい、
まあ、34人、
ここに集まるんですか。
大体ここに大体雑に10何名ぐらいで集まったね。
若い今からデザインを目指すという人、これだけ知っとけよっていうのはないですか。
まあ、さっき言ったようにデザインというその基本的な考え方を理解するということだろうと思うね。非常に今日本のデザイン界というのはね、専門化して細分化しているわけ、そうすると非常にデザインが技術的になってしま
う、
それはちょっとまずいよねと。
なるほど。